こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日行きたいと思うんですけれども、今日はですね、ちょっと久野先生が面白い切り口をテーマとして持ってきてくださいましたので、そちらをご紹介したいなと思うんですが、タイトルお願いできますでしょうか。
はい、労働者の権利意識は世界標準になりつつあるということをお話したいなと思ってます。
ほう、労働者の権利が世界標準。
はい、権利意識というかですね。だから、なんていうか今、ね、皆さん今日、ポッドキャスト聞いていただいている方、ほとんど日本で経営している方が多いと思うんですけど、日本で外国の労働者を雇うことと、外国で外国の労働者を雇うと全然違うと思うんですけど、例えばアメリカ人とか、まあ、中国人の働き方のメンタリティってあると思うんですけど、日本人ではそっちに今近づいてるよって話を今日したいなというふうに思います
。ああ、世界基準、世界標準になっておると。
はい。
イメージで言えば、なんかもう転職当たり前とか、なんかそういう話とかが多分きっと、
例えば、そうですね、
ありそうですけど。
はい。
切り口大きい枠で言うといっぱいありそうですけど、これもまた一回で終わらなそうななんかテーマですね。
そうですね、ちょっと、盛り上がれば。
盛り上がれば、そうですね。
2回、3回と。は
い、一回でここで盛り上がればと。っていうところですけど。まず、どの辺から入りますか？
まずですね、今日本で、やってると、日本で仕事してるとわからないんですけど、はい、明らかに、日本の雇用社会の方が、世界の少数派だっていうことをまずお伝えしたいんですね。
まあ、そうなんでしょうね。うん。
で、中国人とかやっぱアメリカ人の働き方みたいなところが、これがもう世界のスタンダードだよってところなんです。で、何がちょっと違うんですかって話をさせていただくと、日本の雇用って、働く場所とか、業務内容とか、職種とか、労働時間って、これ誰が決めてるかって言うと会社が決めるんですね。
違和感ないですね、日本人。
そうですよね。残業するかしないかも極端な話、サブロック協定の範囲内で会社が決めるんですけど。で、まあ、よく世界では、ね、なんかこう、まあ、社畜って言葉があって、ね、なんかこう、日本はこう、本当に会社の言われた通りやらなきゃいけないみたいな話する。
聞いてきたし、キーワード、はい。なんか最近聞いてなかったですけど、社畜ね、ありましたね。
転勤しようって言ったらもう、行ってきますみたいな感じで、あれはもうね、世界ではあんなことありえないんですよ。
まあ確かに、昔でよくね、マイホームがあったら海外駐在が決まるみたいなね。
そうそうそう、もうね、恐ろしいじゃないですか。で、普通海外は働く場所、業務の内容、職種、労働時間、これ自分で決めることができると。拒否権があるっていうのはこれ海外の働き方なんですよ。
なるほどね、職種もですもんね。
そう。ただその代わり、日本は解雇されないんですよ。でも海外は当たり前のように辞めさせられると。
選ぶ自由権利がある分、解雇も経営者側に自由だが、日本は解雇はされないけれども、選択する自由が一切ないと。
はい。なんで簡単に言うと、日本は解雇されないけど、会社の言いなりになる必要があると。
まあ、ここに関しては、どうなんですかね。世代も、僕は、今となると結構ここ多様化してそうですけど、正直私は、あんまり違和感なく聞けちゃいますね。
ああ、よかったです。
はい。
まあでも、要はそこが大きく変わってきたよってところで傾向でいくと、逆に日本だと長時間拘束するとか、まあそういうのもできるわけじゃないですか。で、あと転勤させるっていうのがスタンダードだったと思うんですけど、まあ、今の若い方はですね、基本的には長く拘束される。いや、そんなの困りますと。うん。転勤、そんなの困りますと。で、もともと想定してた職種。いや、それ変えられたら困りますっていうのが、これが今の、まあ、若い人たちの基本的な考えだよっていうことを理解するっていうのが、まあ、そういうふうに変わってきてるよっていう。まあ、
現実を知るっていう意味では、そうなってるんだぞっていうことですね。
そうですね。だから最近メガバンクとかも、まあ、日経新聞とかでもあったと思うんですけど、初めの何年間かは、職種変えませんとか、
ね、
勤務地変更ありませんっていう、そういうのを始めたと思うんですけど。
勤務地変更しない、枠を作ったりね、いろいろ皆さん手を変えしない、してますよね。
そうです。ここに関してはね、もしかしたらだいぶ変わってきたって気づいてるかもしれないんだけど、まあでも、もうだから、転勤させるとか、職種変えるっていうのがもうほぼできなくなってますよっていうのは理解をした方がいいかなっていう。
それが今、日本人の労働、者と言われるところも、そういう価値観になってきてるぞという現実の話ってことですね。
そうですね。
まあそうなんでしょうね。実際に今って、 入社してその企業で一生働く、まあ、いわゆる終身雇用を前提とする人たちってどんな感じなんですかね。
これも東京商工会議所がなんかのデータだったと思うんですけど、
データあるんですか。
ああそう、2014年が定年まで働きたいっていう人が働くつもりだと、これ入社した瞬間ですよ。入社時で30、要はちょうど10年前ですよね。35% ぐらいいたんですけど。
お
ー。それでもちょっと少ないかなと思ってたん
ですけ
ど。私は昭和の考え方とすると。
うん、
もう 20% ぐらい。
今？
はい。で、特に
入社した瞬間？
入社した瞬間です。
あ、じゃあもうみんな辞める前提なんですね、今。
そう、だから5人に1人ぐらいしか、まあ定年まで行くつもりだよって人はいないと。だから4人はもういなくなっちゃうっていう感じですね、どっかで。
なるほど。結構、感覚値と実態がやっぱずれてるかも。
なんで、ね。だから転職志向、退職見込みには、これ恐ろしいですよね。入社した瞬間に 40%。
ああ。
で、まあちょっとまあ、いい出会いがあればとかっていうところで、まあいい転職先があればで考えている人が 37% ぐらいなので、だから実に8割ぐらいの人がずっと続ける気はないっていう。
転職見込み者なんですね。
そうです、そうです。
ああ。
なのでもうメガバンクとかも最近中途採用増やしてきてるんですけど。
確かに。
で、もう要は、で、そもそもこれ考えなきゃいけないの、新卒採用って、日本ってもうどっかで終わってくんじゃないかなと思ってまして、新卒採用ってそもそも何がいいかってよくよく考えたら、辞めないからいいわけですよね。若くて優秀な学生を、ね、なんか安い月給で雇って、で会社の色に染めて、その後20年、30年、企業選手みたいに働いてくれるみたいなモデルから新卒大量採用って始まってたんですけど。
昔のね、そのご相談戦方式的な意味で言うとそうですね。
そうですよね。だからもうでも、今だと、仕事を教えるタイミングでも辞めていっちゃうわけですよね。教えもできるようになったら辞めていくわけですよね。
うん。
そうやって考えていくと、海外ってどういうのがスタンダードなのかっていうと、海外って基本教育しないんですよね。
うん。
だから中国とかもそうなんですけど、できるようになったら高い給料払うからってことなんで、だから、どっかに
自助努力ってことですね。
そうです。修行させてもらってとか、お金払って教育を自分で受けて、武装して企業に入っていくんですよ。
うん。
日本でなんかそういう価格全くないじゃないですか。
どれだけ教育研修費に我々にかけてくれるのかっていうね、期待もしてるぐらいのとこありますもんね。
そう。だから、なんかちょっと悪いところだけ残ってるなと思うんですけど、
うん、うん。
なんか企業が教育をして転職していくみたいな社会になってるよっていうのが、これは元経営者の方理解をした方が良くて。
うん。
で、なので、まあ、ちょっともう一個データがあるんですけど、このマイナビの転職率みたいなところがありまして、
お
2016年と2023年のデータ比較なんですけど、2016年って20代の男性って 4.7% の転職率なんですね。結構少ないです
よ。転職率
4.7。
あ、そんな少ないんですか？
少ないですよね。
うん、
で、それが 13.6% なんで、もう10人に1人以上ですよね。
何年？それが何年？
これは2023年。
2023年。そんなに上がるんですか？
13.6%。だからさ、
すごいね。
感覚3倍ぐらいなんですよ。2016から2023年で3倍ぐらい。
だから10年かからずに3倍。はい、まあ、このままぐいぐい伸びていく感じですね、きっとね。
そうなんですよね。30代で2倍で、40代も3倍ぐらいなんで、同じところで切ると。だから、2016年の頃よりも3倍ぐらい人が辞めやすくなってるって考えていくと、企業経営でなんか難しくなってるっていうのがなんとなくイメージ湧くと思うんですけど。
いやー、なるほどね。
そう、だから人を定着させろって、こう企業名内みたいに言うじゃないですか。
うん。
その難易度も3倍ぐらいになってるってことですよ。
だって辞める前提の方々が増えてる中で定着っていうのってね、そうですよね。難易度上がりますよね。
そこを理解してもっと会社もその資金突っ込むとか、あとまあはたまたもう辞める前提で事業組んでいくっていうことをもっと考えていかなきゃいけないかなってい
う。いやー、ちょうどこの収録をしているタイミングの月11月ぐらいに全然違った切り口で不登校の小中学生が今年ものすごい増えたっていうデータ出てましたけど。
そうですね、めちゃくちゃ増えたデータ出ましたね。
小学生に関しては、そうそう、34万人っていうね、話で、小学生に関しては前年比で 15% 近い、13% とかかな、15% 近くが増えたみたいな世界になってるんで、なんかこの辺の話と、今の離職とかの考え、キャリアの考えとかって、すごくなんか近しいものを感じますね。
そうですね。で、ね、まだそれが 必ずしも悪いことじゃないですもんね。その、やっぱり自分に合う仕事を選んでいくっていう、なんか本当に今の若者の方が、なんか主体的なんじゃないかなっていう見方も取れるのかなっていうふうに思ってます。
そっち側に行ってる人と、ですよね。確かに、うん。そう慣れてる人たちはね。
そうですね。だから、まあいろんな多分方がいらっしゃるんでなんかわかんないんですけど、まあより人間らしくなってるっていう傾向はあるのかなと思ってるから、だから、まあここでやっぱ会社としては、まあ、選ばれる会社というか、一日でも長くいたいと思ってる会、くれる会社とか、そういうような切り口も大事だし、あと、まあ経営者の方結構すごく悲観的に見るんですけど、
うんうん、
これ例えば中日ドラゴンズですよね。同じ監督で、同じメンバーで、来年も再来年もやっていくって言ったら、ちょっと辛いじゃないですか。
中日ファンですか
中日ファン、ですけど、中日、勝てないからね、もうね。でもまあ、メンバーが入れ替わるわけじゃないですか。はいはい、そういう意味では。そうするとやっぱり勝機も見えてくるわけなんで、同じチームでずっとやってたらね、ずっと勝てないじゃないですか。
そうですね。
って考えて、くと、で、まあ、アメリカなんかも転職率高いわけですよ。中国も高いのに、でもイノベーション起きてるわけなんで、
うん、
人が入れ替わったからってイノベーションは起きないとか、チームが弱くなっていくっていうふうに考えるのは良くないなというふうに思ってるんで、うん、まあ、そこは企業の言い訳にしないっていう覚悟っていうのは、いるんじゃないかなっていうふうにいつも思ってるところ
です、ね。なるほどですね。ちなみに今日はね、このあたりでとは思っておりますけれども、はい、知っておくべきこの世界の働き方への、何ですか、労働者の権利意識の世界標準の変化は、はい、他にも切り口ありますか？お伝えしていくべきところは。
そうですね、まあ、大体こんなもんですかね。
じゃあ今日はあんまり盛り上がらないから、こんなんで終わりということですか？
そうで、あとまあ、リストラの話とかはちょっとできるかなという、はいはいはい、とか、パワハラとかの話はちょっとできるかなと思うんですね。
ほうほう。
これだけちょっとやりたいです、次回ね。
リストラ？
はい、リストラとパワハラ
に関する労働者の権利意識の変化があるんですか？
そう、まあ、世界の標準っていうところを少し話しできると、
あ、
なんか面白いんじゃないかなと。
聞きたいですね、それは、はい。じゃあ、ギリギリコーナー継続ということで。
はい、お願いします。
次回もやっていきたいと思います。ぜひね、なんかこれ聞いて、この辺の切り口だと世界標準どうなんですかみたいな質問ありましたら、ぜひお待ちしておりますので、いただけたらと思います。ということで、今日のところ終わりたいと思います。久野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。